このマンションにさ、引っ越してきて、もう早半年ぐらい経つのかな？で、引っ越ししてきた時にはさ、ちゃんとお隣にね、ちょっと引っ越ししてきたので、っていうことでね、ちょっとまあ、ちょっとこじゃれたお菓子なんかをね、配ったりなんかしてさ、ちゃんと挨拶をしてるわけ。で、そんな、お隣さんなんだけど、まあ片方が、日本人の、男の人。まあ大体俺と同い年ぐらいだと思うんだけど。で、あともう片方は海外の。まあちょっと挨拶したけどね、ちょっと日本語全く通じなかったっていうね。ただ、まあ、なんかお礼だけは言ってくれたっていうね。そんな、両隣だったんですけども、なんかね、前にもちょっと話したんだけど、ちょっと、日本人の男の人の、方がね、ちょっとお引っ越しされるのかなっていうのがあって。っていうのが、俺がね、仕事から帰ってきたら、その、隣のね、日本人の男性の方の部屋の前に、段ボール、ね、畳んだ段ボールがいくつか置いてあったの。多分、引っ越し業者に頼んで、ね、それで持ってきてもらった段ボールだと思うんだけど。で、そんなんだからさ、そろそろ引っ越しちゃうのかななんて思ってて。そしたら、ね、結構ここ最近ずっと物音とかしなかったわけ。だからもう引っ越したんかなと思って。で、ちょうど俺が家入ろうとするところに、電気のメーターとかもね、隣の部屋のやつがちょっと見えるようになっててさ、動いてないから。だから、引っ越ししたんだなって悲しいなと思って。ちょっとね、仲良くなれるかななんてね、思ってた、そんな時期もあったんですけど。まあ、全くね、その時の接点しかなかったんですけど、で、そんなんでさ、で、ここ、いくつかね、まあ、ちょっと、日にちが経ってってさ。それで、まあ、静かだったなと思ったんだけど、ここ最近、何週間ぐらいかな ?1 週間、2週間、2週間ぐらいかな、ちょっと人の気配がして、物音がするんだよね。で、ちょっと、うちも声聞こえたりするのよ。まあ、これ、分譲型マンションですよ。エレベーターもついてますよ。だけど、で、鉄筋コンクリートですよ。だけど、やっぱり隣の物音ってのは聞こえるし、ちょっと声もかすかに聞こえるわけよ。で、やっぱし聞こえるのは日本語じゃないんだよね。だからなんか残念ながら、ちょっと外国のね、方にちょっと挟まれてね、で今生活してますけど、まあもうそれはね、池袋の西口っつったら、ね、まあ西口っつうか北口なんですけどね、って言ったらよ、やっぱりちょっとね、海外の方多いですから、そうすると、ね、私住んでる多分建物も半分ぐらいはね、海外の方なんじゃないかななんて思うんだけど、結構でもいい建物なのよ。だからね、まあみんな金持ってんだなとか思ったりとかしてさ。で、ちょっと隣の雰囲気が、一人じゃないっぽいんだよね。ちょっと二人っぽいんだよなとか思って。でもちょっとわかんないなと思ってね。まあそんなんで、で、かといってね、でも全然、何人の方が住んでるかわかんないし、性別もね、ちょっとよくわからないし、で、何人で住んでるかもわかんないし。ただなんか複数で住んでる。だから、カップルで住んでんだかなんだかわかんないんだけどさ。そんな雰囲気はしてたんだけど。で、特にね、引っ越してきたんですけどっていうね、挨拶もないからさ。だからね、正直、前はね、一回自分が引っ越してきたから、両隣にね、挨拶して、ね、挨拶してるからこそよ。こうやってラジオをね、夜中に始めても、ね、もしかしたらうるさいと思う。ね、ちょっと物音も聞こえるわけだからさ。そんな中こんな深夜にね、お話をしてたらさ、それは多分筒抜けだと思うんだけどさ。でも、ね、引っ越しの時にちゃんと挨拶してるから、まあそんなにね、強くも言えないかな、みたいな、あると思うんだけど、ね、今回、全然ね、顔も合わせてないし、挨拶もしてないしさ。で、お菓子も俺渡してないからさ。そうするとだよ。もしかしたら、ね、ちょっと深夜にうるせえぞと。ね、それでドアをね、どんどんどんってやられる可能性。ね、それか壁をね、ね、ちょっとどんどん壁ドンされる可能性もあるなと。そんな中ね、ちょっとブルブルしながら、ね、今日はね、ちょっとお送りね、ちょっとしていく感じになりますんでね。さあ、どうなってくんでしょうね。まあ、本当に廊下の音とか聞こえないんであんまり。で、前は、住んでたところはね、廊下の音がすごい聞こえて。だけど別に隣の部屋とかはね、まあ、角部屋だったから、全然物音とか聞こえなかったんだけど、やっぱりね、隣の家っていうのは結構、なんだかんだで分譲でもね、聞こえるんだなっていうところなんでね、別にレオパレスだろうとね、そうじゃなかろうとね、やっぱり聞こえるものは聞こえちゃうと。ね、エレベーターがついてる建物でも聞こえちゃうんだなと。ね、そんなね、中で、まあ、ちょっとひっそりとね、やっていきたいと思いますんでね、とか言いつつね、普通に全力でやっていくんですけどね、まあ、関係ないぜっていうね。まあ、1時間ね。1時間は我慢してね、ちょっと、隣の人もリスナーになってほしいという感じでね、やっていきたいと思いますんでね、今日もお聞きいただければと思います。 それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなね、別に引っ越ししてきた人の話をしたかったわけじゃないね。これは前振りなのね。なんでこの話をしたかっていうと、まあもちろんね、そうやってちょっと大きな声出すとね、ちょっと夜だからなんかまずいなとかね、そういうのももちろんあるんだけど、いやこの間ね、まあ最近ちょっと夜眠りにね、なかなかつけなくて、っていうのも仕事から帰ってきてさ、まあニコニコ動画とかね、アニメとかさ、まあ横になりながら見てるとさ、やっぱ寝ちゃうんだよね。ちょこっとさ、2、3時間で起きて風呂入ってからまた寝ようとすると寝つけないね、全然。でそんなんでこの間で寝つけねえなと思って、でどうやったら寝つけるかなと思って、俺抱き枕を買ったって話したと思うんだけど、まあ全然使ってないですよね。だからもうこれは抱き枕に癒してもらうしかねえと思って、布団の中に抱き枕を入れて、もう抱きついてたわけね。おっぱいが盛り上がっているね、特製の抱き枕ですよ。だからおっぱいに顔をうずめてね、ちょっとなんか母性を感じながらね、ちょっとまあ寝つこうと思ったんだけど、逆に寝つけないよねと思ってね。別にね、ちょっと前の日とかもオナニーとかしてないからさ、だからもうそれで逆にね、おぎんおぎんになっちゃってさ、どうしようかな、全然寝つけねえなと思って。でそんな中ね、で気がつけばね、時計を見たら5時半ですよ。あー寝つけねえと思って、何やってんだろうってね、そんなね、抱き枕のおっぱいに顔をうずめながらね考えてたんだけど、そしたらちょっとね、なんか声が聞こえんのよね。ホラーの話じゃないよ、ね、なんか声が聞こえて、ん?と思って、でちょっと静かにしてたら、なんかまた声が聞こえ、女の人の声が聞こえんの。何かなって思ってると、喘ぎ声が聞こえんだよね。あれ?と思って、どっかから喘ぎ声聞こえんなと思って、隣の家なんだよね、隣の部屋の人のところから聞こえんだよ、やっぱり壁越しにさ。だからこの話ももしかしたら今隣に聞こえてるかもしれないから、聞こえてたらちょっとね、喘ぎ声はねちょっと自重していただきたいなと思うんですけど、でもさ、俺もさ、もう初めての経験なわけ。これだけ引っ越しをしてきて、もう一人暮らし11年とかしてるんだと思うんだけど、で引っ越しも5回だから6回とかしてますけど、隣の部屋からね喘ぎ声が聞こえるって初めての経験なわけで、しかもね5時半寝つけないで、俺はベッドの中で抱き枕を抱えてね、おっぱいに顔をうずめておぎんおぎんして、どうしようかなってなってる。そんなところに喘ぎ声聞こえちゃったらさ、おっとってなるじゃない。そんでさ、俺も必死だよね、これちょっとなんか生かしたいってなるじゃんね。もうそもそもこの抱き枕をね、抱き抱えてて、もうオナニーしようかなと思ってたところよね。5時半寝つけないしね、スカッとしたらね、なんか寝つけるんじゃないかと思ってたところでさ、でそんなプラスアルファのさ、何かが降ってくるわけじゃない。そしたらさ、あれと思って、隣だよなって、で壁に耳つけてさ、聞こえる聞こえるっつってね、聞こえる聞こえるじゃねえよって話なんだけどさ、で耳を澄ませばですよね、宮崎駿わかんないですけどね、もうスタジオジブリですよ、耳を澄ませばね、喘ぎ声が聞こえるって、なんで18禁になっちゃうんだって話なんだけど、それでさ、で耳つけてさ、でやっぱりそのままにしてるとそこまでちょっとかすかに聞こえるんだけど、やっぱりね壁に耳をつけるとね、よく聞こえるんだなーっつってね、で聞こえる聞こえるね、で俺のチンコもねおぎんおぎんですよ。でどうしようとね、いろいろ思ったんだけど、まあ、そこですかさずね、やっぱりこれはなんかね、後々にも使いたいとかね、急に思い出してさ、で iPhone 立ち上げてさ、 iPhone ねつけて、録音ね、できるやつをさ、アプリ立ち上げてさ、これ録音できねえかなと思ってさ、で iPhone のマイク部分を壁にガチってつけてね、これ聞こえねえかなと思ってね、そんなのやって試してみたりとかね、まあ完全にアホなんですけどね、まあそんなんで、まあなんだかんだ言ってね、きちんと使わせていただいて、そのね行為がね もしかしたらすぐ終わっちゃう可能性もあるからね。もう急いでティッシュを用意してね。で、もう壁に耳をつけながらね、しごくっていうね。もう本当に数なんですけどね。もう、本当に、どうしようもないなって思うんだよ。33歳で、ね。で、抱き枕抱えてさ、寝てるところで喘ぎ声聞こえるからってさ、ね、それですぐにさ、iPhone で録音しようとしてさ、とかやったりとか、あとは、ね、すぐティッシュ持ち出してさ、それ聞きながらオナニーしたりとかさ、バカなんじゃないのって思うけど、そういう経験なかったんでね、私もテンパっちゃってね、それで、ちょっとオナニーしてね、そしたらあのすっきり眠れましたからね。危なかった。これがね、その喘ぎ声聞こえなかったらさ、俺もこのまま寝れなかったら、次の日仕事あったからね、起きれなかったらこれ大変ですからね。もう本当に逆に良かったね、あって良かった喘ぎ声ってことでね。これ全部隣の家に聞こえたら本当になんかもういたたまれないんです。そしたらでもプラマイゼロじゃない、このラジオうるせえなって思われてるかもしれないけど、あ、喘ぎ声聞こえてたんだ、プラマイゼロってね。そしたら壁ドンされないですからね。まあそんなんで、そういう話をしたくて、隣の、ね、部屋の人が引っ越ししてきたんだよっていうね、そんな話なんですよ。まあそんなんでこれからもね、おかずの提供ね、いただけたらありがたいなと。で、そういうの始まったら今度はね、隣の家にピンポーンつってね、まあ絶対つってね、そんなのもないな、ね、ないけども、まあでもね、本当にちょっと興奮する部分があるよね。やっぱしさ、AV とかだともう決まってるじゃないね。だけどさ、こうやってね、隣の家の声っていうのはさ、生じゃない。それってちょっと違うよね、リアルタイムって感じがするからさ。いやー、なかなかいいもん聞かせてもらったなと思ってね。まあ、これからはもうちょっと俺がね、抜きやすいように声を出してくれるとね、ありがたいなと思ってね。クソカスだなと、ね、いいんですね。そんなね、ラジオですからね。まあそんなんでね、聞いていただけたらね、ありがたいなとね、そんな感じですね。それでは、童貞ネット、この番組は RH-3 の提供でお送りいたします。
童貞ネットアットネトラジ
というわけで、以上ね、提供の方ね、今週入れさせていただいてますんでね、ちょっとご紹介していきたいと思います。童貞ネットね、こちらホームページの、まあ、右上のところに童貞ネットへの募金っていうところがあるんですね。で、まあ、パルがいつもね、頑張ってラジオやってるから、番組制作費としてね、まあ、Amazon ギフトカードを送ってもいいかななんてね、思っている方いらっしゃった時に、まあ、こちらね、いただいたらね、その時に、まあ、いろいろメッセージとかもね、いただければそれ読みますよという形なんですけど、で、一応ね、今回、提供者として、なっていただいている RH-3 に関しては、ちょっと先週ね、こちら提供いただいたんですけども、まあその提供でね、その宣伝させていただいたね、ちょっと漫画があったんですけども、この漫画の説明ちょっと私グダグダになってしまった部分があったのでね、今週ちょっとね、もう一回だけね、宣伝させていただこうかなとね、思ってちょっと提供ね、入れさせていただきました。で、こちらね、 RH-3 の方で、漫画をね、書いて、それをちょっとまあ、ネット上でね、買えるようになってますから、ちょっとそちらのね、まあちょっとご紹介を、まあ先週言ってるからね、聞いてくれてる人はね、分かってるかと思うんですけども、なのでちょっと簡単にね、ご紹介させていただきたいと思います。で、こちらがね、 RH-3 が書いているこの漫画、タイトル膣破壊系女子ね、こちらです。で、こちらが、まあ、あらすじが、主人公茂北凛は、好奇心旺盛な17歳の女子高生。そんな彼女は、彼女の趣味は異物挿入。気になったものは何でも挿入してしまいます。今日も彼女は新たな刺激を求めて危険なオナニーを楽しみますというね、内容で、まあどういうね、構成になってるかというと、2話構成の全30ページということでね。で、一応ここね、注意いただきたいのは、ちょっと人を選ぶところもあるんですけども、タイトル通り膣および内性器が壊れちゃう、ような内容です。流血表現や、断面表現があるので苦手な方はご遠慮くださいと、ね、いうことで、で、一応こちら買えるサイトっていうのが、DL サイトコムにて販売、ね、中でございますので、興味ある方はね、ぜひぜひチェックしていただければと思います。先週ね、 ここなんですよ。地図および、内政記って書いてあるのね。内政記っていうのはね、内がどうしても肉に見えちゃって。で、最後に木が入ってるから、もう肉、ね、内が肉に見えて、最後に木が入ったら、肉便器にしか見えねえっていうね。そういうことでね、そこ間違ってご案内してしまったんでね。ここは全然、今回ちゃんと訂正で。地図および内政記ってね。こういうのがちょっと壊れちゃうような表現があるんですね。なので、ちょっとね、血がちょっと苦手な人とかって、もしかしたら難しいかもしれないですけども、そうじゃない人、ぜひぜひということで、で、一応この童貞ネットのね、ホームページからもね、一応リンク貼っときましたのでね、よかったらそこからすぐ行けますんで、トップページのね、左側、ちょっと下がっていただくと、今月おすすめの同人誌っていうのがね、ありますから、そこから、クリックしていただくとね、飛べますんでね、そこから、まあ、ご購入いただければね、とてもいいんじゃないかなということで、で、こちら補足なんですけども、過去に、ね、先週言わなかったんですけどね、これ言っちゃっていいんだかわかんないんですけども、過去、いつだ、3年前ぐらいに、このラジオ宛てに、ちょっとエロ漫画的なものをね、投稿いただいた、ね、方がいらっしゃったんですけど、その人なんですね。で、まあ、これが2011年の2月と、2011年の8月に、エロ漫画いただいてますから、もしよかったら、童貞ネットのホームページからね、まあ、過去の日記とか見ると、2011年2月と6月のちょっと日記パーって見ていくとね、その時のね、漫画がね、掲載されてますからね。なので、ね、ちょっとずっと聞いてくれてる人は、あったな、そんなのってあるかと思うのでね。まあ、そんなね、懐かしい、ノスタルジックな気分にもなれるかと思うからね。まあ、なかなかね、素敵な漫画かと思いますからね。まあ、ぜひぜひ、チェックをしていただければと思います。じゃあ、そんなんでね、で、今週、ちょっと他に話したいこともね、ちょっといろいろあるんですけど、今週ね、ちょっと、今のタイミングしかやるときないかななんて思ってさ、で、いろいろ温めてたものがあって、で、とうとうね、ちょっと実行してきたんですけど。っていうのも、まあ、俺みたいなね、クズ野郎がさ、やっぱし、社会貢献ってなかなかできないじゃないと思ってさ、何の能力もないしね、全然ボランティアとかも、もうそんなのできないですから、だからダメだなとか思っているんですけど、そんな俺でもね、できることってあるんじゃないのっていうことで、今週何したかっていうと、献血に行ったんだよね。ね、献血ずーっと行きたかったの。正直、多分ここ何年か前から、ね、まあラジオでも話せるじゃない？だから献血行きたいなと思ってるんだけど、献血って意外とハードル高くてさ、で、なかなか行けなかったんだけど、今なら行けんじゃねえかと思ってね。で、行ってきたんでね、そんな話をちょっとしたいなと思うんだけどさ、まあ、俺ぐらいになってくると、やっぱり血をね、抜いて、ね、やっぱ勝負かけていかないといけないですから、和紙マージャンか献血か、ね、そのぐらいちょっと血をかけてね、行かないといけないんですけども。で、ね、俺がね、ちょっと献血行けなかった理由、今までっていうのは、結構俺、ジンマシンとかさ、そういうのが、まあ、出るのがあったから、その時ずっと抗ヒスタミン剤っていうさ、薬を飲んでたの。だけど、ここ1年ぐらい薬飲んでないんだよねと思って。だから、なんか薬飲んでるとね、献血できないとかって聞いたことあるからさ、行ってなかったんだけど。だけど、ここね、1年ぐらいその薬飲んでなかったから、今行けんじゃねえかなと思ってね。まあ、もちろん俺、臓器が悪いですよ。ね、健康診断とかすると、肝機能障害の疑いあり的なね、ところで再検査してくださいっていうのもあったりするし、まあ数値的にもあんまり良くないですけど、まあ、ねえ、大丈夫だったらね、ぜひぜひ俺の血を使っていただけたらなと思って。で、そんなんで、行くことになりまして。で、まあ池袋住んでるからね、池袋にそういう献血のセンターみたいなところあるんだけど、あ、ですいません。一応お便りとかもお待ちしてますからね、お便りちょっと、ここで話ぶった切っちゃうのあれなんですけどね。お便りちょっとお待ちしてます。すいませんね。お便りの方は、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板だと、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちら、ラジオ用スレその後というね、ところにいただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであればね、掲示板で、で、事前であればね、メールでいただければと思います。 まあメールの内容はね、あの何でもいいですよ。あの隣の部屋からね、喘ぎ声聞こえたね、話ね、俺もありますよとかいいですし、あとは献血の話ね、まあ俺も行ったことあるよとかね、うん、こういうところがおすすめだよとかね、そういうのあったらね、ぜひぜひちょっとお便りいただければなと思っております。でそんなんで、まあ献血の話戻るんですけどもね、で池袋住んでますから、まあ池袋の献血センターみたいなところ、まあいくつかあるからと思ってね、まあ調べてで行ったんですけど、一応東口に2つあるんだよね。それで1個はまあ近いんだよね、1個も2個もそのまあ近く本当に歩いて30メートルぐらいのところに2つついててさ、で調べてこっちの方が綺麗かなみたいなあってさ、でそのなんだサンシャイン60通りのところになんかある、献血ルーム行ってさ、で、ま、でもただね献血ってよくわかんねえなと思って、そのままフラッと入ってフラッと血抜いてもらえるのか、もしくは予約とかしないといけないのか全くわかんねえなと思って、正直もうその目の前まで行ってちょっとね、行ったり来たりしてそのままね入らないでスタ丼食って帰ろうかなって思ったこともねちょっとあったんだけど、でもしょうがないとね、これちょっとこれでスタドン食いに行っちゃったらさ、今週話すことないよとね、その時は隣の部屋からね喘ぎ声もまだ聞こえてないタイミングでしたから、だからもう行かざるを得ないなと思ってね、もう血をかけて、ラジオのためなら血をかけるっていうね、そういうね熱い男ですから、そんなんで、でそのビル入ってさ、2階かな3階かな、3階までエレベーターで上がってって、でもともとホームページとか見てたからちょっと綺麗なところだなって思ったので、なんか少しおしゃれなね感じがしてさ、そんななんか医療機関って感じじゃないんだよね、ちょっとしたおしゃれなカフェみたいなね、そんな感じだったんだけど、で入ったら広いんだよね、こんな広いんだと思って、もともとちょっと広さはねあるかなって思ってたんだけど、いやちょっと想像よりもかなり広いなと思って、で入るとそういうロッカーがあったりとか、であとはそういうなんかスペース、その休憩スペースじゃないけどテーブルが置いてあったりとかして、あとなんか漫画が置いてあったりとかね、いろいろあって、でカウンターがあって、でカウンターの奥とか見るといっぱい機械がね置いてあるの、そういう献血するための機械とかだと思うんだけど、すんげえいっぱい置いてあってさ、何台かなわかんないけど相当あるわけですよ、すげえところだなと思って、でもただそのカウンターとかね受付ってちゃんと書いてあるからそこはわかりやすくてさ、で行って、そしたら受付の女性がいるんだよね、美人ですよね、すごいね、なんかまあやれるね、ぜひお願いしたいっていうねレベルの女性がいたんですけども、でただねちょっと愛想悪いんだよね、やっぱり仕事じゃない、で俺行ったのが5時ぐらいに行ったのかな、だからさもうその人も1日仕事してさ疲れてるわけじゃない、で1日に献血ね何人来るか分かんないけどさ、それをさずっとまあもうずっとずっと案内してるわけだよね、そりゃね愛想も悪くなるよねと思って、でもう本当に事務処理的なね感じでねいろいろ案内されたんですけどもね、まあそんなこと言っちゃいけないですよね、まあよくしていただいて、で初めてなんですけどってね優しくしてくださいっつってさ、そしたらね帰れってね話なんですけど、普通に献血初めてなんですけどつってね、他のねセンターとかルームとかでもやったことないですかつって、ないですつってね、で説明いろいろ聞かされて、でいろいろとねお願いっていうのがあって、こういうところ条件引っかかってないですかと、引っかかってるとちょっとできない時もありますよっていうことで、でいただいた紙があるからちょっとねこれ参考に、まだね、まあ、献血行ったことある人ってもいると思うけど、まあ、結構ね入ったら人がね多くて、そのねエレベーター降りたらその広いフロアにもう結構人がいるのよ、こんなに献血って人いるんだと思って、で中にはやっぱり結構若い人多いね、高校生の男の子とかなんかいっぱいいてさ、こんなんなんだと思って、まあ、ね、飲み物飲み放題で、なんかちょっとお菓子が置いてあったりとか漫画も読めるし、ね、そんなんで別にさんでちょっと休憩スペースがあるからみんなで携帯ね持ち合ってなんかパズドラみたいなしてたりするやつもいるからさ、だからなんかね今日例えばね運動部の人がさ今日部活なんかなくなっちゃったなーつって献血行くかみたいな、そんなノリなのかなと思って、いいないいなーつってさ、なんかちょっと喉乾いたし行こうかみたいな、そんなんなのかなと思ってさ、で男性女性結構多くて、 も全然あの若い人多いよね。まあそれは年寄りがさ血抜いてたらそれこそさ和紙図麻雀でさねえ和紙図になっちゃうからね、それね。そしたらなんか地獄落ちちゃって閻魔と戦ってまた戻ってくるみたいになっちゃうからさ、まあ若くないとねなかなか血も抜けないかなと思うんだけど。でまあそんなんでそのまあ注意ね、まあこういう人はちょっと献血ねご遠慮くださいってのあるんだけど、ね一応まず1から6項目あるんだけど、1、3日以内に出血を伴う、歯科治療、抜歯、歯石除去等を受けた方。まあ歯はね痛かったのね、ここ最近ちょっと歯が痛いんだけど、でもねあの歯科ね歯科治療はしてないからね、歯医者行ってないからさ大丈夫っす。で、あと4週間以内に海外から帰国、かっこ入国した方、ね、パスポートすら持ってねえからってね、ところでまあ大丈夫。ね、やっぱり海外からね、何かそういう、まあ、ウイルスじゃないけどもさ、日本でね、確認していないようなね、ウイルスだったりとか、ちょっと辺境の地に行ってしまったとかね、そういうのあったらさ、そんな人の血をね、そんな、ちょっと体がね、悪い方にね、輸血とかなんかしちゃったらさ、また大変なことになっちゃうからということで。まあそういうのもちょっとダメですよと。あとは、1ヶ月以内にピアスの穴を開けた方。ね、ダメらしいですね。まあ、ピアス開けてないですから。ね。ピアスなんて不良のすることですよ、本当にね。開けても、開けなくても、まあどうでもいいんですけどね。まあ開けてないです。大丈夫です。で、あとは、4、エイズ検査が目的の方。これもね、結構、まあ正直言うと、エイズ検査、ね、全然意味ないですからね。ね、女性とのね、性的行為がないですからね、全く関係ない。まあ、男性ともないですけどね。なので、まあ別にそういう検査とかね、目的じゃないんだけど、やっぱそういう人は多いらしい。ね、普通に保健所とか行って検査してもいいと思うんだけど、まあ献血すればね、その時いろいろ発覚するからということなんだと思うんですけども、まあそういう目的の方はご遠慮ください。あとは、6ヶ月以内に下記に、該当する方ということで、不特定の異性または新たな異性と性的接触があった。ね。ない。ね、残念。あったら俺も献血しないっていうね、話ですから。で、ちゃんとこれ証明されたから逆にね、パルさんね、こうやってラジオやっててさ、ね、もう全然ね、彼女いないとか、ね、セックスしたい、ね、セックスできない、いろいろ言ってるけど、実はやってんじゃないのってあるかもしんないけど、ちゃんと今回献血受けられてますからね。なので、まあ、証明としたこの6ヶ月以内に、そういう性的接触はね、なかったっていうことですからね。でもこれってさ、風俗とかもダメなのかね、わかんないけど、これ、どこまでが性的接触っていうものになるのかわかんないけどね。だから、ね、俺もマックスオッパブじゃないね、性的接触があるのはさ。だから、まあ6ヶ月以内にもうおっぱぶないけどね、もちろんね。それすらないってどういうことなの話なんだけど。だからね、ピンサロはダメかね。ね。行かないけどさ。ピンサロ、ヘルス、あとはソープがあるわけでしょ？ソープは確実にチンコをさ、挿入するわけじゃない。まあコンドームつけてると思いますけど。でも、ヘルスはさ、スマタじゃないですか。入れてないからさ、どうなんでしょうってね。まあいろいろあるんですけどね。まあ、結局は、全くね、そういう経験がなければね。あとその、不特定の異性または新たな異性だからね。まあずっと付き合ってる子だったらいいと思うんですけどね。まあその辺難しいね、ところ。あとは、男性同士の性的接触があった。ね、そんな、ね、あーみたいな、安倍さんあーみたいな感じのことがなければ OK と。あとは、麻薬、覚醒剤を使用したって、ね。まあ、チャゲアンとなんとかってわけではないですからね、俺も。大丈夫。ね。で、まあ、あとはそういうことをしてきたね。今、例に挙げた人たちと、なんか性的接触を持ったとか、そういうのないですかと。ね。まあ、それが、5つ目だよね。で、6つ目。あとはね、こちらも、下記に該当する方ということで、今までにね、輸血、ね、自己血を除く、や、臓器の移植を受けた方は、ご遠慮ください。まあ、ないよね。輸血受けたことが多分ないと思うんだよな。記憶にないから、まああったとしてもちっちゃい頃とかあるかもしれないけど、まあここ20年ぐらいはないですか。まあ確実にね。で、あとは人由来プラセンタ注射薬を、使用した。わかんない。この存在がちょっとわかんないんだけどね。 でも途中で他のねアンケートみたいなんで、育毛系ね、プロペシアとかさ、そういうのを使用したことがあるかないかみたいな聞かれたこともあるから、まあ、そういうのにね関係するものなのかななんて思うんですけど、だからね、俺もその最初にね、抗ヒスタミン剤っていうさ、そういう、まあ、ジンマシン止めるというかね、まあ、俺にはちょっと効いた薬があるんですけども、でそれを飲んでたってのあるけど、その育毛関係ね、なんかあるじゃない、強い薬がさ、で飲み薬もあったりとかね、プロペシアとかいろいろあるけどさ、そういうのを飲んでても献血はできないと思います。なのでね、まあ、ハゲでね、絶望してて、で、もうやむなく薬を飲むことになってしまった、ね、AGA な方ね、残念ながら献血できないから。だから、正直本当にこのタイミングだなと思ったのは、俺これからさ、例えば、ね、やっぱりハゲね、結構来てますから、この後、もしかしたら、ね、そういう AGA ね、ちょっと、お医者さんに聞いてみようということでね、したらね、お前ハゲだなと、薬飲めや。薬出されてしまったら飲むしかないから、そしたらね、もう献血できないかなっていうのはあったし、あと最近ちょっとだけまたジンマシン出るようになってきちゃったよね。風呂から上がるとちょっと軽くジンマシン出る。なのでまたちょっともしかしたら薬飲まなくちゃいけないかななんてあったりするし、あと花粉症の時にさ、アレルギーの薬とかも飲んでたから、だからそういうのもね、ちょうどここ1週間ぐらい飲んでなかったから、だからもう本当にこのタイミングしかねえなってあったんだけどさ。で、あとは、あれですね、今までに、該当、これした方はダメなんですけども、梅毒、C 型肝炎、マラリア、シャーガス病にかかった。ね。こういう人はちょっとご遠慮くださいということらしくて。まあ、多分大丈夫ということでね。まあ、オールグリーンですよ。で、あとは、まあ、下記に該当する方はね、一応、職員、あと、検診員に、お申し出くださいということで。3日以内に薬を服用、使用した方。大丈夫ね。ちょうどアレルギーの薬もね、1週間ぐらい前から飲んでないからセーフで、あとは1年以内に予防接種受けた方、受けてないね。インフルエンザの予防接種も受けてない、大丈夫ね。人間なんだかんだで免疫力でなんとかなるってね。でもしインフルエンザにかかっちゃったらね、I can fly ってしちゃね、したくなっちゃうよ。あの薬使えば OK だからね、問題ないぜってところで、あとは海外ね、滞在歴がちょっといろいろあるらしくて、まあここに関してはね、私ちょっと海外行ったことないから、あ、海外行った人はちょっと一回調べてからね、まあ献血行ってもらった方がいいと思うんだけど、まあ簡単に言うと、3年以内に海外、ヨーロッパ、米国、カナダを除くに滞在した方、あともう一つが昭和50年55年以降ヨーロッパ、サウジアラビアに通算1ヶ月以上滞在した方、あともう一つが今までに中南米諸国に通算4週間以上滞在した方っていうのが、もしかしたらちょっと引っかかるかもしれませんよとね、いうことですから、まあこれがね、ちょっと気をつけながらね、だから条件結構厳しいんだよね、献血受けるにも。だからね、これからね、みんなこれにちょっと該当してくる可能性もあるじゃないね。風俗行きてえなって思ってる人いるかもしれないじゃない。でもしかしてね、彼女とかできるかもしれないじゃん。でも彼女ができたら結局は、ね、新たな異性との性的接触が起こる可能性があるから、ね、彼女ができたら、ね、ちょっと献血控えないといけないかな、あるからさ。だからまあね、まあこのラジオ聞いてる人は、ね、全然問題ないと思うんでね、まあそんなんでちょっとぜひぜひ興味があったら言っていただけたらなと思うんだけど、でそんなんで、まあそんなアンケートとかね、まあそういう質問とか答えたりとか、なんだかんだして、でじゃあまあ呼びますからとね、ちょっとその時間になったら呼びますんで、まずちょっとね、血圧を測ってね、それで待っててくださいということで、血圧測ってさ、で待ってて、で待ちながら何しようかなと思ったんだけど、漫画がねいくつか置いてあって、結構いろんな漫画置いてあんのよ。ワンピースとか北斗の拳とかね、ちょっと今偏りましたけどね、全然違うところだけどね、まあジャンプですからね。あとはでも結構名作揃いだったから、まあ漫画喫茶代わりではない、でもね落ち着かないんだよね、正直。初めての場所だから俺もちょっとキョロキョロしたい部分があるじゃない。だから本とかもあんま読んでられなくて、だからまあ携帯いじってるのが一番いいね。パズドラしてさ、で 2チャンネルのまとめ見てるのがまあ一番ね落ち着くんですけどね。 で、そんなで待ってたらさ、じゃあね、パル内藤さんちょっとね、来てくださいって言われてさ、で、行って、で、これからちょっと検査をしますと。ね、まあ、血液にも、まあ、ちゃんとこれ使える血液なのかどうかっていうのがあるからって。で、先生にちょっと簡単に問診してもらって、で、その後にそのね、血の検査をしますと言ってね。で、先生の、まあ、いる部屋にね、移動して、で、まあ、いろいろと話をね、してさ、で、なんか持病とかありますかとか言われてさ、なんかジンマシンがとかね、アトピーがとかね、花粉症がとかね、アレルギーがとか、まあ、いろいろね、言って、で、まあ別にね、あと肝機能障害、ね、毎回引っかかるんです、みたいな、言ったりとか、まあいろいろしたんだけど、まあ大丈夫かな、つってね。で、じゃあまず検査ね、してもらいましょうっていうことでね。で、血を抜くんですけどもね、早速。で、右と左、どっちから血を抜くのっていうと、太い、ね、血管が太い方から抜くらしいの。で、両手見せたら、まあ右の方が太いから、じゃあ右から抜きましょうということで。で、献血は右から抜くから、で、その前の血の検査、そしたら逆の方、左側でね、検査をちょっとして、で、こっちにも針を刺して、血を軽く抜いて、それで検査して問題なければ、右のね、方から抜きましょうということで。で、左の方でね、まあ、血を抜くわけなんですけど。いやー、俺ね、あんまり注射得意じゃないんだよね、正直。昔は平気だったんだけど、ちょっとね、痛い、やっぱしね。太いしね、針がね。そんなんで、で、検査のね、その針も、ね、痛いんだけど、まあまあ、私も男ですからね、そんな顔を見せずにね、まあ顔を背けてね、もう痛い痛いって顔してるんですけど、で、抜いてもらって、で、ちょっと今、検査しますからと。で、俺がね、ちょっとやっぱ肝機能の関係、ちょっと不安があったからさ、これで使えるか分かんないからね、そんなね、話をちゃんと先生に知っておいたからさ、そしたら、今、ね、こうやって検査すぐしますから、ね、すぐデータ出ますからって言われて、で、ガーって検査してんだけどさ、多分5分ぐらいじゃないかな。5分かかんないぐらいで、検査出て。で、問題ないですよと。ね、特に肝機能とかも大丈夫ですって言われてさ、マジっすかと思って。ね、まあ、体だるいですよ。ね、もう断るごとに、今日ね、体調とか大丈夫ですかって言われてるんだけど、ね、本当は体だるいよって、肩とか首とか凝りまくってて、もう手も軽く痺れてるんだけど、ね、全然大丈夫ですってね。これで血抜いてもらわないとちょっとあれだなと思ってさ。まあ、いつも通りだからなと思って。うん。あ、特に問題ないと思いますってね。で、検査してもらって。でも、そのさ、血液検査が5分以内ぐらいで終わるのにさ、何なんだろうね。健康診断とかさ、あと普通に病院行ってさ、血液検査お願いしてもさ、やっぱし1週間ぐらい検査まで時間かかるじゃない。だから、まあ、もちろんね、そういう検査するところにね、その血を、渡してさ、で、検査してもらって帰ってきてからだからさ、それは遅くなっちゃうんだろうけど、やっぱり献血のね、専門のそういうところだからさ、そういう血液を検査する機会もその場にあるからね、すぐね、検査してもらって。で、一応これも、まあ、2週間、3週間すると、自宅の方にね、まあ、希望者であればね、その血液の内容、ね、そういう検査結果を送ってくれるってことでね、まあ、別に検査目的ではないけども、一応ね、せっかくなんでね、送ってくださいということでお願いしたんですけども、で、一応大丈夫ですということなんで、じゃあね、ちょっとまた待っててくださいと。で、呼んだらその時にね、献血しますということで、で、その間に、ちょっと水分とかも取っといてくださいねって言われてて、あ、わかりましたっすね。で、まあ、その待合のね、そういう広場のところに行ってさ、で、ね、まあ、ジュースとか、ね、なんかいろいろあるんだけど。で、ただちょっとね、俺手が冷えてるらしくてさ、その、検査のね、段階の血抜くときに、ちょっと手冷たいですね、ってね。じゃあこのなんか温まってる変なね、ブニブニみたいなのあるからさ、なんかそういう、なんだろうな、温めてあるゲル的な袋みたいな。それがあるから、これちょっと握っててくださいと、右手でね。で、これ温めておくと、まあ、血管とかもね、まあ、太くなるっていうかね、見えやすくなったりとか、あと血液の流れも良くなるからみたいな感じだったんだけど。で、それ握りながらね、で、ちょっとジュースとかもね、飲んで、ジュースというかお茶とかね、飲んでさ。そんで、まあ待ってたんだけど、で、まあ呼ばれたんだよね。で、行ってさ。で、じゃあ、ね、血、じゃあこれから抜きますから、つってね。で、どのぐらい水分取りましたかって言われて。ああ、ちょっと、うん、そうです。いっぱいちょっとぐらいですかねって。ね、なんかいっぱい ちょっとぐらい飲んどいてくださいって一応言われてたから、まあ一杯じゃ飲んどこうと。で、その後ね、飲み終わったから、まあパズドラしながらね、ゆっくりチビチビで、あの、あったかいもの飲んでたんですけど、ちょっと一杯ちょっとじゃ少ないですね。もう一杯飲んできてくださいってね、わかりましたですね。そっからね、すぐ、ジュースのところ行ってね、で、ぬるい、なんか爽健美茶みたいなね、それすぐ出してさ、飲んでさ、飲んできましたですね。じゃあ、抜きましょうとね。抜きましょうって、ね、あっちを抜くわけじゃないですよ。さっきから俺も抜く抜く言ってるからね、あれですけど、夜のね、繁華街を歩いててね、今日お兄さん抜きどうすかの、そっちの抜きじゃなくてね、わしずマージャン的な抜きですからね、血を抜く方なんですけども、で、抜くんだけど、血を抜くのもいくつかあって、普通の血液をそのまま抜くっていうものと、成分だけ、血液の成分だけを抜いて、で、血は戻すのかなっていうのがあるのね。だから、そういうのが、まあ、いくつかあるんだけど、一応私は、全部、ね、血丸々抜いてもらって、そのままどうぞっていうやつを選んだんだけど、で、もともとさ、俺もあんまり体調が良くないからさ、基本的に。なんで、これ、血液の量ってさ、抜いてもらう量って 200ml と 400ml ってあるの。だから、まあ、正直俺最初 200ml 抜いてもらって、で、もし体調がね、悪く全然なんなかったら、次回ね、また献血行くときには今度400挑戦しようかなとか思ってたんだけど、聞かれないんだよ。200抜きますか400抜きますかとか全然聞かれないの。多分普通に男性で、で身長と体重でそれを加味して量を決められるっぽいんだけど、もうね、何もね、いやおうなしに 400ml っていうねものを選ばれてたみたいで、でね、もうしょうがねえとね、ここで俺もさね、もういい歳のおっさんが来てさ、いやちょっと400じゃなくて200でみたいな、そういうのも恥ずかしいじゃない。俺もそういうの恥ずかしがり屋だからさね、なのでね、もう言い出せずに、じゃあ来いやとね、400ね挑戦してやろうって、そんなんでね、で400抜かれるんですけど、でやっぱり手冷え切ってんだよね。そうやってあったかいブニブニずっと握ってたんだけど、なんかやっぱしね、ちょっとね、部屋もね少しクーラーかかっててさ、で冷えちゃって、そしたらなんか手冷たいですねって言われてね、もちろんこれ男じゃないですよ、女性の看護師さんみたいな人にね、手冷たいですねとかね、手握られちゃってね、まあそれだけではね、私も全然勃起とかしませんから大丈夫なんですけども、それでじゃあこのね、またブニブニをね、渡しますからとね、新たなブニブニがね3つぐらい出てきて、お腹の上と肩と、あともう一個これ握っててくださいってね、でブニブニしてさ、でこれで血管のね、そのまあ通りも良くなりますみたいな話してさ、でね、もう針刺されてさ、で抜かれていくんですけど、で一応これが抜かれるところなんだけど、普通のさ、よくあるんじゃない、健康診断とか行ったらさ、じゃあ血抜きますねってさ、普通に椅子座って血抜かれてみたいなね、そんなんじゃなくてさ、なんか歯医者のさ、歯医者でなんていうの、歯なんか削られるときにさ、変な椅子座らされるんじゃない、座るとウィーンつってさ、なんか寝た状態にされるやつ、あんな感じの献血版みたいなやつがあってさ、でそこには結構豪華なんだよね、テレビとかもついてんの、テレビとか見放題で、ね、チャンネルあるからね、好きなのね回してくださいねつって、でこれ見ながら血抜かれるっていう感じなんだけど、でやっぱ400は結構ね時間かかるね、まあでも言ってもそんなかかんないのかな、時間測ってないから分かんないんだけど、まあ5分10分かかったかな、10分かかんないぐらいかな、5分ちょっとぐらいでもかかったとは思うんだよね。でその間さ、やっぱり隣に看護師さんね、離れるわけにもいかないからさ、採血ずっとしててさ、で放置されてもちょっとあれだからねっていうことで、多分それで隣についててくれたと思うんだけどさ、で、ね、テレビ見ながらね、看護師さんと話してね、サッカーとか、なんかその時ちょうどやってたのがカープ女子っていうのがやっててさ、なんかカープファンのね女の子がなんとかみたいなね、で最近なんとか女子って多いですねみたいな、ね、話しかけられて、やべえトークしてきたなこいつと思って、やべえと思って、でそうっすねみたいなね、でなんかね、野球とか見るんですかみたいな言われてさ、いやー最近あんま見ないですねみたいな、でスポーツあんま見ないんですよねとか言って、私もなんですよとか言って、 最で、そっかと思って、俺もでもここでちょっとトーク力発揮しねえとなと思ってさ、ねえ、だからスポーツつながりでなんだ最近のはと思ってさ、あ、ワールドカップだと思って、サッカーとかもう見ないっすかみたいなね、見ないですねみたいな話になってさ、でもワールドカップとかあるじゃないですかみたいな、いやーそれも見ないですねみたいな、ちょっと話がね、あの会話キャッチボールできてさ、で俺もねサッカーとかあまり見ないんですよね言ってさ、でこの間もねメンバーね発表とかあったけど日本代表あれもなんかみんな盛り上がってねすごい注目してたけど俺あれ見てないんですよねさ、あ私も見てないですみたいなね、そんなね話をして、で、そっから無言ね、そっからもう5分3分5分無言でね、しょうがないですよ、ね、会話のキャッチボール十分したからね、俺、リリーフピッチャーじゃないですかね、1試合登板できないですよね、1回ぐらいしかね登板できないですから、もうそこで全力使ったからあとはもう無言ですよね、もう肩もねちょっと熱くなっちゃってるからね冷やさないといけないですからね、そんなんでね、無事血液抜き終わってちゃんとね、じゃあ400抜き終わりましたっつってね、ありがとうございましたっつって、で終わった後もねちゃんと水分取ってくださいねっつってね、で初めての人はね、まあ、30分ぐらい、ねま、ちゃんと休憩してから帰ってくださいねとかって言われてさ、で、まあ、また水分取るわけですよ。俺あんまりね水分取らないんだよね日々、日常も仕事があっても、まあ、500ml のペットボトル買ってで1日持つし、むしろもうそれで残っちゃって水分がね 500ml 飲みきれなくて家に持って帰って飲むっていう感じなの。だからまあ普通に食事とかすればねそれでも水分とかってあると思うけど、ちゃんとそういう飲み物としてね1日やっぱし500ml か、あとはまあそれプラスアルファぐらい、だから1リットルまでは飲まないんで日々ね。だからそんな人間にはねこうやってちょっとガブガブと水を飲んだりお湯なんかそういうね飲み物飲むっていうのはなかなかめんどくさいんだよねと思ってね、ガボガボなっちゃうしと思ってね、まあそんなんでさ、でまあ待ちながらで、あのねこれさどうな、みんなもそうなのかどうかわかんないんだけど、血液抜いてでそのね椅子から降りるじゃない、そしたらさケツびっちょりなんだよね、なんか汗すっごいかいててさ、やっべこんなびっちょりしてんのかと思ってね、まあ、ちょっともしかしたらねちょっとパンツとかもねすすけてた可能性もありますけどね、だからそんな、ね、これみんなびっちょりになるんだったらねいいんだけど、俺だけだったらねなんかやっぱしな緊張なのかな、緊張なのかその生命の危機を感じていたのかね、今までこんなに血減ったことないんだがってね、俺の体がねちょっと緊急信号を送って汗出まくるみたいなかもしれないんですけど、ほんとびちょびちょでねこんなんなんのかと思ってね、だからまあそれもあって水分もう一回取んないといけないかもしれないんですけども、であと献血した人はアイスをね食べてくださいとね、普通に献血する前は食べられないんだけど、献血した後はまあ、どこどこに行ってねアイスがありますから、ね、そこからアイス取って食べてってくださいねみたいな言われて、なかなかナイスじゃねえかということで、まあこれはねちゃんと事前にリサーチ済みなんだけどさ、レディーボーゲンのアイスがねありますとね、そういうの見たからさ、じゃあここのところがねいいかななんて思ってさ、でアイスもね食べながらパズドラしながらね、で30分ぐらい休憩してさ、でまあその間にねまあ中のねスタッフの人が来てさ、で今日ありがとうございましたみたいな、でなんか変な会員登録みたいなのあるからそういうのもね後でしといてくださいねとかね、あと注意点とかいろいろあってさ、で聞かされて、でまあ献血終わったんだけどさ、まあそんなんだよね、まあなかなかねもうこれってこれ献血ってちょっとそこまで詳細知らなかったんだけど、1回受けると3ヶ月ぐらい次なんか献血できないんだよね、だからこの間俺が行ったのが5月16日なんだけど、次受けられるのが8月8日まで経たないと次の献血ができないんだよね、だからまあ年に4回ね、献血はそれしかできないんだけど、まあでもいいよねと思って、なんかやっぱりそうやってさ社会貢献じゃないけどさね、もちろん俺の血が使えるかどうかってのもねそこも最初は分かんなかったけど、まあ使えるっぽいからさ、で使ってもらってさ、でこれも年に4回ね、まあすると少しいいじゃないと、で 例えばね、まあ、友達と言ってもいいし、彼女ができたらね、別に献血オフ、献血オフじゃないですよ。献血デートとかもね、いいかななんて思いますからね。まあ、そんなんで、で、アイス食べてさ、ね、お茶飲んでさ、で、漫画読んでさ、で、ね、ちょっと、そんなね、日常、ね、ちょっと休日を過ごしてもいいんじゃないかなと思って。で、場所も場所で結構やっぱし、いい立地だからさ、なんかね、カフェっぽいんだよね。窓側、ね、窓もさ、広くてさ、で、窓側にテーブルというかさ、机があってさ、で、テーブルというか机っていうか、そういうカフェっぽいね、その、窓際の席みたいなのがあってさ、で、そこでさ、なんか外を見ながら待ってるみたいな、ね、のがあるから、なかなか、まあ、場所によってね、あると思うんだよね。だから、ちょっと今回は池袋だったから、今度、8月になった時に行く時には、ちょっと秋葉原の献血、行ってみようかなと思って。なんかたまにあるじゃない、そういうキャンペーンじゃないけどさ。献血すると、アニメ関係のグッズがもらえたりとかね。まあ、そんな聞いたことあるから、昔、フェイトとかのさ、なんか、ポスターがもらえるとかね、そんな献血のイベントとかもあった気がするから、まあ、今度ね、会ったらぜひ行って。で、そしたら多分、看護師さんも、メイドの格好してる可能性があるからね。メイドさんに血を抜かれるってね、なかなかね、まあ、血をっていうね、っていうのなくせば、メイドさんに抜かれるっていうね、まあ、完全に卑猥なところなんですけども。まあ、そんなんでね、ぜひぜひ、献血、興味あったけど、なかなか行けないよっていう人いると思うけど、まあ、一応、行ったら受付行って、話を聞いて、で、さっき言った注意、ね、項目、まあ、該当もちろんしてないの前提で行った方がいいけどね。で、行けば、まあ、大体大丈夫でしょう、とね、いう感じだから、まあ、安心してね、ちょっと、一回行ってみたらいいんじゃないかな、なんてね。まあ、そんな、ね、献血トーク、ね、ようやくですよ、本当にね、ずっと薬飲んでたから。だから、もしかしたら、ね、次、健康診断がね、また、あると思う。7月とか8月とかにね、あると思うんだけど、その時、結果でね、肝臓悪いよ、と、ね、いうのが、まあ、来たらね、まあ、それはちょっと肝臓また治すために薬をね、飲もうかなって、ちょっと今回思ってるから、で、そうするとまた献血いけなくなっちゃうからね。まあまあ、その辺はね、まあ、今回ちょっと、まあ、いけてよかったな、なんて、そんな風に思っておりますな。それでは、お便りいただいてますので、ちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム、562番3。献血は、血液検査って、意味でもいいですよね。パルさんの年齢だと、そろそろ体のどこかが壊れ始めてる、時期ですし、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。だから、まあ、健康診断でね、血を抜くけど、ちゃんと依頼をしないとさ、血液検査 その成分分析までしてくんなかったりするんだよね。だから俺はいつも別途料金払って血液検査ね、成分分析もしてもらってるんだけどさ、そういうのしてないよって人いたらね、まあ、献血、まあね、結局ギブアンドテイクだからね、言ってもね、綺麗事はいいですよ、ね、こっちは血を提供しますと、その代わりちょっと検査じゃないけどね、成分ちゃんと、ね、見てくださいよと、ね、結果をくださいよということでね、さすがにね、もう血はすごい大切なものですからね。この間もニュースでなんか若い人の血を輸血したらね、なんかね、高齢者がちょっと元気になっちゃいましたみたいな、そんななんかニュースもあったからさ、血は尊いですからね。だからそう考えると、まあ検査目的ってわけではないですけどもね、でもそれでもさ、俺正直、まあ、ちゃんとね、健康的な血を提供できるってことであれば、そういうのもね、まあ、ありじゃない、ギブアンドテイクじゃないとは思うんだよね。じゃあ、あとね、お便りいただきました、ラジオネーム、プロフェッサー大月さん。パルさん、こんばんは。献血といえば、半年前に仕事先の検診に行った時のことですが、僕は注射恐怖症なので、ガクブルしながら、注射の下手なババアナースに数箇所刺されつつ、終わった後には、超涙目になっていました。最近の献血は景品が豪華と聞きましたが、パッキーカード1万円分ぐらいもらえないと、踏み込む勇気がないですわっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。恐ろしいね、ま、下手なね、そういうババアがいますからね、ババアナースが。でも今回ちゃんと一発で刺してくれたから、あとはやっぱその温度がね、手の温度がなんか低かったりとかすると血管がね細くなっちゃって、でなかなか刺さんないとかあるから、まあその辺のね、手がね、寒い人はね、冷たい人はあったかくするとかね、 まあ、しないとね。あとはやっぱしでも、ババアだよね。いるんだよ、下手くそなやつはね。俺は基本的に当たったことないけど、俺のなんか母親とかさ、なんか病院とか行って血抜かれる時とかね、会った時に、何か所も刺されたとかね、そんな話してた時もありましたからね。まあ、難しいんでしょうけどもね。まあ、その辺はもう、運が悪かったとしかね、思えない、ね、ところですけども。でね、まあ、景品とかね、そういう、献血行くともらえるものとかっていくつかあって、ね、なんかね、俺が行った時は、まあ、俺はもらわなかったんだけど、PC メガネがもらえるとかね、あったけど。まあ、でも、もらったところでと思ってね。多分、献血した後に、その、休んでる間に、その、なんか仮登録みたいにできるんだよね。その、献血の会員みたいなやつのね。で、これを仮登録とかをスマホからしてれば、その帰りにそれをね、仮登録画面とか見せると、そういう粗品がもらえるとかっていうことでね、それが多分 PC メガネだったのかなと思うんだけど、PC メガネあってもさ、俺、度が入ってないと使えないからさ、もらったところでと思ってね、特にその場では登録しなかったんだけどね。まあ、できればね、パッキーカード1万円分ぐらいね、もらって、で、献血ね、もう、そっから献血のところから出て、そのままパチンコ屋さんにっていうね、そんな最低なね、ラインですけどね、ね、血を売ってね、もうパッキーカードにしてきましたっすね。すげえな、牛島くんもびっくりだなっていうね、そんな感じなんですけどもね。お便りありがとうございました。じゃあ、そんなんでね、まあ、あとね、今日他に喋りたかったことなんかっていうのもあるんだけど、そうだな、あのね、まあ、あんまりね、どうでもいい話かもしれないんですけども、ちょっと最近、彼女欲しいなって、まあ、ずっと思ってるんですけどね。で、これ、もうできねえなと。彼女できねえなと。で、このままだと、オリンピック間に合わねえなって思ってて、何オリンピック間に合わないってって話なんだけど、オリンピックに自分の子供と奥さんと、まあ、家族でね、東京オリンピック行きたいなと思ってるわけよ。で、そしたらさ、2020年でしょ？まあ、今すぐ子供が生まれればだけど、まあ、1年ぐらい経ちますからね、こっから種をつけたとしてもね。そうすると、あと、まあ、1年かかって、まあ、5歳かな、ね。20年には5歳になってる子供とね、で、行けばさ、子供5歳だったら結構記憶あるからね、いいかななんて思ってさ、でもうね、そうやって自分の子供とオリンピック行く機会なんてないからさ、だからここで、ね、なんとか、ね、子供欲しいなと思ってるんだけど、もう彼女できる兆しがね全く見えないから、これまずいと、オリンピック間に合わねえなと思ってるんだけど、それでまあ俺もね、いろいろ考えるんですよ。よくね、このラジオの方でどんな女性がいいとかね、いろいろ言ってますけど、で、そこで一個出てくるハードルとして、年齢ね。俺はずっと言ってるのが、女の人、25歳から29歳のね、人がいいなって言ってるんだけど、これ狭いよねって思ってさ、だからもう幅広げようと思って。で、広げた結果、16歳からね、もう一気に広がったなっていうね、もう一気にお前ちょっと犯罪って、ねえ、ちょっと、一歩踏み込んでるぞっていう話なんだけど、16歳、下は16歳から、上は、まあ、俺と同い年かな。33、今年4。までの女性だったらいいかななんて思って。ね、お前がいいっつったって16歳はいいって言わないぞって話なんだけど、いや、わかんないからさ。で、なんで16歳かっていうと、一応結婚できるのは16歳からでしょ？だから、別に、ね、付き合ったりとかは、その16歳とね、するのはちょっとあれだけども、ちゃんとそういうことになるんだったらね、親、その相手の親に挨拶しに行って、でも結婚前提だったりとか、もう結婚じゃするよね。うん、向こうがいいっつんだったらね、言わないけどさ。だから、まあ、16歳でも、逆に世間を知っちゃってると、俺みたいなの見ると、こいつはやべえってね、こいつはなんか、ね、プンプンしてくるぜってね、そういう話がありますけど、そうじゃないからね、16歳は、まあ、そこまで世界を知らないから、俺みたいなのでも少しね、そのお兄さん的なね、ね、おかしいな、ね、チビデブハゲメガネのところなんだけど、もしかしたらね、なんか、あるじゃない、フィルターがかかって見えてさ、ね、なんか素敵なね、知的なお兄さんに見えるわと、ね、で、年収も300万あるわ、ね、まあ、バイトだったら、ね、月間10万円も稼げないですよ。で、ね、年間100万稼げません。なのにこの人は300万を稼いでる、すごいわ、すいません派遣社員ですけどって、ね、まあ、そんなんでさ、 あ、社外出たことないとあんまりわかんないところもあるよねっていうことで、ね、出ちゃってると、ね、やっぱし周りには300万じゃなくてね、500万、1000万と稼いでる人もね、周り出てきちゃうからあれだけど、学生さんの周りにはそこまでいませんから。だから、高校生、ね、16歳以上、大学生、ね、もう、それでもいいわ、ね、いいわって俺が言う話じゃないんだけど、まあ、そこまでね、広げないと逆に、ね、付き合ったりとか結婚とか難しいんじゃないのっていうのもあるんだけど、だから、まあ、あとはもう話があったりとか、ね、まあ、あとは正直その、味覚が合う感じだったらね、まあ、大体なんとかなるでしょ、ということで、ちょっと考えているんでね、あとはその、年齢の方も、その、上はね、29までって思ってました。20代、子供産むからね、と思ってたけど、まあ、同い年まではいいんじゃない？ね、もう、その代わり、もう、明日すぐね、種をつけないといけないですけども、まあ、そのぐらいね、結婚まで猶予はないけどもさ、すぐ、もうすぐに結婚しないといけない。なんでね、ほんとスピード結構なっちゃうんですけども、まあ、それでもね、まあ、言ってらんないよね、そんなね、贅沢は、ということで。まあ、そんなことをね、考えているんだけど、で、それをさ、いろいろ考えたところでさ、ちょっと現実的にね、どうかなっていうのがさ、あってさ、例えばよ、16歳の子と結婚することになるとするじゃない？するでしょ？そしたらさ、相手の親に挨拶に行くじゃない。でもさ、やっぱり、親はさ、ね、16歳だったら、俺その倍生きちゃってるからさ、っていうのもあるけど、じゃあね、そういうのはいいよ。年齢とかは関係ないよ。ね、本人同士がいいって言ってるんだったら。それでパル内藤くん、君の職業は何かね、と。ね、すいません。派遣社員です。ね、帰れと。ね、なるじゃない。ね。でもね、パル内藤さんは年収300万円もあるのよってね、その高校生の女の子がね、もうフォローしてくれても、ね、300万とか貸すかって言われるわけじゃない。ね。もう世間知らない子にとっては大金ですけどもね、そのお父さんからしたらさ、お父さんはもうね、いっぱい稼いでますからね。だからそう考えると、でその時にそしたらね、俺なんて言うのっつったら、まあ言うのは一つだよね、今自分宅建の勉強してるんですと。で親がまあちょっとね、その地域のね、密着している不動産屋さんやってますと。だから親の後を継ぐ予定ですってね、そのために今勉強してます言うよね、はったりかますよね。でもこういうことなんだなってちょっと思ったんだよね、正直。だから俺に彼女がいないじゃない、で一人で生活できちゃってるじゃない。だから別に今の生活で派遣社員でも別に40とかまではさ、問題なく多分働けるのよ。でだからこんな感じになっちゃったところもあると思うんだけど、やっぱ彼女がいたりとか結婚とかそういうのが絡んでくると、やっぱり何かしらけじめじゃないけど、あと決断というか、絶対そこでしなくちゃいけない時が出てくるんだよねと思って、それがまあ一つ結婚の時に、じゃあお父さんにその挨拶をしに行くのにどうするの、したらねえ、認めて 100% もらえないんだから、はったりでもなんでも、ただ現実的な話ではもちろんね、したらそこでねえ、じゃあもうやるしかねえじゃんってなるんだよな、なんてちょっと思ってさ、まあそんなんでね、頑張りたいなってね。だからまあ一番いいのはね、挨拶行く時までにね、宅建取ってるとね、それで宅建持ってるんです、親が不動産屋なんです、後継ぐ予定なんですいうしかないよね。もうなかなか転職もできないからさね、そんなんでも別に後ろ盾があるからうんぬんじゃないけども、まあ、宅建をどっちにしろ取んないといけないんだ、いけないっつうかね、と思ってはいるんだけど。で、普通にね、他に転職できてね、それでうまくいくのは一番いいかななんて思ってはいるんだけども、やっぱし結婚っていうところになった時にね、何もね、ない、今の状況だとどうにもなんないからね、言わざるを得ないし、そういうふうにね。したら言っちゃった手前やるしかないし、みたいな。そういうのがやっぱしね、人間にはあるから、で、それがあるからこそ動けるんだなぁなんて、ちょっとね、思ったかななんていうね。ところですね。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間もほどほど来ましたから、お別れのコーナーをやっていきたいと思います。お別れのコーナーは、いただいていたね、お便り読めてなかったものだったりとか、あと今日ね、他 他に話したかったことなんかをね、つらつらとやっていきたいと思うんですけども。じゃあね、ちょっとさっきの、お話ちょっと続きなんだけど、すいません。結婚関係、ね、最近よく考えてんのよね。それちょっと一個話したくてさ、どうでもいいんだよ。ね、すいません。サクッと話したいんだけどさ、結婚したら、ね、どういうのがいいかななんていうね、こんな生活がいいななんていうのがあってさ、それね、ふとね、ちょっとね、ツイッターでつぶやいたんですけども、まあ内容の方がね、結婚したら、ね、まあ、正月とかさ、そういう家族とか親戚とかが集まる席でね、で、俺も結婚してね、嫁もいますよ。そんなね、家族いっぱいの席でね、で、嫁が、まあかなりね、酔っ払ってると、ね、それで、ぐでんぐでんになっているところで、ね、ね、嫁ちょっとね、酒弱いんすよとかね、ちょっと酒癖悪いんすよみたいな、なってる中で、でもぐでぐでになってる嫁が、ね、もういろいろと、ね、なんか、悪口とかもね、言うだろうし、口が悪かったりとかね、なんか雑な感じがするかもしれないけど、そういう時にね、俺を指してさ、こいつ呼ばわりしながらね、こいつ、みたいなね、こいつ結構いいやつなんすよ、みたいなね。そんなのを酔っ払った嫁に、なんか言われたいな、みたいな。わかるこれ。わかんないかな。いや、わかると思うんだよな。だから、まあ、なんかさ、そういう酔っ払った、まあ、のろけなんですけどね。まあ、のろける相手もいないんだけど、のろけてるんだけど、そう、酔っ払った嫁に、なんかね、こいつ結構いいやつなんですよ、とかっていうのを、なんかぐでんぐでんになりながら、ね、なんかその自分の親の前で言われたいな、なんてね。そういう、ね、こと、ね。どうでもいい。ね。これでも、ちょっと結婚した時の一つの夢でもあるよね。なんかさ、やっぱりそういう、普通、いつもはね、ちょっとしっかりしてるね、お嫁さんなんだけど、ね、酒ちょっと弱くてさ。で、そういう時にね、やっぱし酔っちゃうと本音が出ちゃうと。ね、だから、ま、いろいろね、悪口言うのかななんて思ってね。そんな中ね、こいつとかね、指差しながら言って、あーなんかね、いつも、ね、うちの息子がね、なんかちょっと、あまりね、頼りなかったりとかしてさ、いろいろ言われんのかななんて親思ったところでね、こいつ、結構いいやつなんですよ、みたいなね。で、ぐでんぐでんになりながら言ってくれると。なんかいいよね、なんて。そんな、ね、どうでもいいっす。ね、すいません。幻想、ね、俺、結婚に幻想を抱いてるタイプですからね。まあ、そんなのもいいな、なんて。そんなの北川景子に言われたらどうだい？一緒にね、その、お正月、ね、席でさ、隣に北川景子座っててさ、で、ぐでんぐでんに酔っ払って、そこでそんなこと言われたらさ、なんかいいな、そのままね、嫁は寝ちゃって、で、みんなで微笑みながら、嫁のね、背中にちょっと、ね、毛布をかけてあげるみたいな。どうですか？ね、ダメですかね？わかんないですけどね。まあ、そんな、ね、妄想をするね、33歳、悲しい。ね、まあ、そんな、じゃちょっとね、お便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、童貞だと思ってたら違ってて少し怒っている人。お答えできました。ありがとうございます。パルさん教えてください。いつも困ってるんですが、美容院に行った時、パルさんは店員に何て言って切ってもらってますか？いつも適当な返答をしてしまって、いつも後悔しています。あと、切っている最中のトークがとても、流暢ではなく、挙動不審な感じになってしまいます。パルさん33だし、美容室トークのコツを、教えてください。よろしくお願いします。お答えできました。ありがとうございます。まあ、美容室はもう、私ぐらいになってくるとね、もう、美容室から、さらに、ね、パワーアップして、QB ハウス、ね、1080円、ね、これで済みますからね、もう会話なんていらないんですけどね。ただ、俺も美容室に行ってることはありました。ね、そういう時どうするのって。どうもしないよ。目をつぶって、ね。で、それで心の中で念じるんだよね。お前の最高のパフォーマンスをしろと。ね、それで俺の髪の毛を切れ。念じるね。で、そんな中でもあいつらは話しかけてくるから。で、この後なんかあるんすかみたいな。ね。ねえよ、みたいな。この後パチンコパチスロ行って、で、負けて、それで、スタ丼食って帰んだよ、みたいなね。そんなんあるんだけど、あ、ちょっとなんかこの後飲み会があって、みたいな。ね、言ったりとかするんだけどさ。ね、別になんもないよ。ちょっと買い物してね、帰るんです、とかね。言ったりとか。で、まあ終わりだよね。そこで一刀両断。話は続かないんだけどさ。まあそんなんでね。で、一応髪の毛の方は、まあ私、もうね、固定のね、もう呪文がありますから。サイドは6ミリぐらいで、かなり上までね、買ってもらって、後ろも結構上まで買ってもらって大丈夫です。上は、まあ、軽く切ってくださいと。ね。で、そう言うと、どのぐらい切りますかみたいになるんだけど、まあ1センチいかないぐらいで、みたいなね。とか、 あとちょっと動き出せるぐらいで残してください。言っときゃ、まあまあ、いいですよ。ね、ソフトモヒカになりますしね。で、俺もちょっとベジータチックなね、ところありますから、M 字になってますから、かなりサイドは上の方までね、買っちゃった方がね、結構良かったりするんでね。まあ、そんな、ね、ここ最近、ね、ずーっと固定で、この髪型になってますからね。まあ、そんな、もう定型のものをね、用意しとくといいよね。まずは、だいたいフォルム的なものをイメージする、してもらうために、まずソフトモヒカンなんですけど、っていうと、パッとね、その、美容室の人にもね、想像つくから、ソフトモヒカンか、と。ね、そこから、ね、ちょっと自分での、まあ、注文をね、していくと。ソフトモヒカンなんだけど、サイドを6ミリぐらいで、上の方まで買ってもらって、なるほど。で、後ろの方も結構上まで買ってもらって、なるほど。じゃあ上結構残ってるな。この辺はちょっと軽く切ってもらえば大丈夫です。OK です。ってね。じゃあお前の力を発揮しろってね。そんで目をつぶるって。まあ、そんなんで大丈夫かなと思いますからね。もうしょうがないよ。美容室トークはね、難しい。だから、難しいよね。少し広げよう広げようとは思うんだけどね。めんどくせえな、やっぱし。目つぶろうぜ。ね。目つぶったらあんま話しかけてこないから。大丈夫。ね。あ、この人は、ね。あんまり話したくない人なんだなとかね。あ、じゃあ、なんか、心の声が聞こえるって。なんか全力を出して髪の毛を切れって言われてる気がするってね。なるかもしれないからね。まあ、そんなんでね。美容室ではね、目をつぶりましょうってことですね。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。今日、その、提供いただきましたね。RH マイナスさんの漫画の関係なんですけど、ピクシブに、膣破壊系女子のサンプルあるけど、グロすぎワロタって、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、サンプルね、その DL サイトコムの方でもね、いくつかサンプル見れますけど、ちょっとまあ、血が出ちゃってるからね、血が苦手な人は、ちょっと、辛いかもしれない。ただ、そういうの関係ないよって人はね、いいと思いますよ。ね、ぜひぜひ、百聞は一見にしかずなんでね、ぜひぜひ画像をね、見ていただけたらと思いますからね、ホームページのね、童貞ネットのホームページの左側にリンクありますから、ぜひちょっとね、チェックをしていただけたらと思います。じゃあね、あとはラジオネームトムさん。パルさんこんばんは。僕は今日、八ヶ岳で行われたマラソン大会に参加してきました。マラソンの途中に何度も諦めそうになりましたが、パルさんのマラソンの話を思い出して耐えて完走できました。パルさんありがとうございましたってね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやー、おめでとうございます。マラソンは辛いからね。まあ、正直個人的にはね、あったかいというか、冬に走るマラソンよりも今の時期だったりとかの方が走りやすいかなーっていうのはあるんだよね。それは熱によって辛いってのはあると思うけど、暑さとかね。でも体にとっては暑い方が骨とか膝とかさ、関節とかさ、そういうところは悲鳴上げないかなと思うから。だからそっちの方が逆にいいかななんて思うけど、逆にそうすると今度はね、暑い時は心肺機能の方がね、まあちょっと悲鳴を上げてくるところあるから、まあどっちにしろね、トレーニングはしてないと難しいんですけども。でもね、やっぱし辛い。どっちにしてもね、道中辛いんだけど、まあ俺のね、そのラジオで話した、ね、東京マラソン感想の話を聞いてね、それで耐えて、で感想できたっていうね、ことだったんでね。本当にね、俺も少し力になれたかもしれないね。やっぱりね、諦めちゃうところあるよね、途中で。辛くて。膝は痛いしさ。で、わかんないじゃん。人がどんだけ膝痛くなってるとかさ、わかんないけど、ね、あ、みんな走ってると膝痛いんだって。で、本当に足引きずってたりするんだって。ね。だから俺もちょっと痛くてね、足引きずってるけど、でももうちょっと頑張れるのかな、みたいな。ね。で、35キロ超えちゃえば大丈夫かな、なんてね。そんなことを考えてね、もしかしたらちょっとね、背中を押せたかななんて、ね、思いますからね。まあ、俺はこれからマラソン大会出るかどうかってわかんないけども、まあ、ハーフマラソンぐらいだったらね、また出てもいいかななんて思うけど、フルはね、ほんと過酷だなと思って。ちょっとね、まあ、考えちゃうんですけど、またね、でも東京マラソン応募だけしようかな。ね。そしたらまたね、ちょっと走って、で、ね、皆さんのね、力にね、なれるようにね、ちょっとマラソンのね、そんな内容なんかもね、ちょっとまたお伝えしたいかななんて思っております。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、もう DJ なんてやめたり、リアポンさん。 1億年ぶりぐらいにパルさんのラジオを聞きました。小学生の頃から聞き始めていたんですが、最近は忙しくて、いつの間にか聞けなくなっていたなぁと、ただいま激動の高校生活真っ最中ですが、ある意味では変わらないこのラジオに少し感傷的になりました。これからも頑張ってください。全国の童貞たちの帰る場所であり続けてください。大げさかもしれませんが、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。小学生だったんだね。すごいね。そうだよね。このラジオも今年6年目でしょ。もう5年や、丸々やって6年目だから、そりゃ、例えば小学校6年生だったら、6年、中1、中2、中3、高校1年生だよね。いや、恐ろしい。ね。小学生が高校1年生になってるんだかっていうね。そんなラジオね。久しぶりに聞いたら、うお、このラジオまだやってるっつってね。聞いたら変わんねえ、何も変わんねえっつってね。そんなんだからね。ね。まあ、いつでも帰ってきてくださいよ。ね。変わんないから、あんまり。ね。ただ俺に彼女ができちゃったりとか、結婚したらね、変わっちゃうかもしれないけども。それまでは、ね。特に変わることもないと思うからね。まあそんな、ね。隣の部屋から、ね。喘ぎ声が聞こえれば、それをおかずにしてオナニーしちゃいますから。ね。変わりません、そんなのね。まあそんな、ね。ところでね。またね。よかったらね。ちょっとお忙しいと思いますけどもね。ちょこちょこね。聞いていただけたらね。嬉しいかなと。あとは、ぜひぜひ、周りの友達にもね、勧めて、これ俺小学生から聞いてたんだけどさ、ってね、お前やばいやつだな、つってね、友達いなくなっちゃう可能性あるから、ね、勧めなくてもいいんですけどね。ふとね、ちょっとね、こんな感じ好きな人いそうかな、なんてね、いう友達がいたらね、ぜひぜひちょっと勧めていただけたら嬉しいかなと思います。あとは、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん、パルさん、おととしの放送でも、去年の放送でも、秋までは卓研の勉強に全力を注ぎたい、試験が終わったら転職活動を始めるって言ってるぞってね、お答えいただきました。ありがとうございます。知ってる。言ってる。ねえ、しょうがないよね。言うよ、そりゃね。だって、やる気満々だもの。でも俺、今週、一回もテキスト開いてないんだよね。しょうがない。今週ね、なんかね、疲れ切っちゃっててね、ずっと毎日同じパターンよ。その、帰ってきて、動画とアニメ見ながら、まあ、ゴロンとしながらね、見てると、眠っちゃって、起きると4時とかになっちゃってて。で、風呂入って。で、寝ようと思ったら、眠れなくて。これがもう1週間ぐらいやっぱ続いてるね。だから、ちょっとそろそろ、打破しないといけないからね。で、まあ、これ終わったら、ラジオ終わったら、ちょっとね、湯船にね、お湯でも溜めて、半身浴しながら、今日はちょっと、ね、勉強しようかなと思っております。大丈夫。まだ大丈夫。まだ間に合う。ね。5月中に、ちょっとある程度、こなせば、大丈夫じゃないかなと思ってますからね。ちょっと、頑張りたい。ね、今年ちょっと頑張りたい。ね、と思ってます。ね、ご期待ください。ね、もう、いつも期待してるけど、ね、その期待が叶ったことないんだけど、みんな思ってるかもしれないけど、まあまあ、生温かい目でね、見てていただければと思います。あとは、ラジオネーム、リンゴさん。ニコ中、ボカロ好きのパルさん、こんにちは。初投稿です。僕はニコ中なのですが、この間、メカクシティアクターズのオープニングをイヤが歌っている動画を見たのですが、とてもいい出来だと思いました。まだ見ていなかったら、ぜひ見てください。それと、最近、ウィークリーニコニコ動画のコーナーをやっていないと思うので、もしよかったらまたやっていただけると嬉しいです。放送頑張ってください。応援してます。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだ、最近ね、ウィークリーピックアップニコニコ動画やってないからね。っていうのもちょっとね、ま、毎日チェックはしてるんだけど、そこまでね、なんかおすすめの動画があったよとかって、そういう話もなくてね、なんでちょっと紹介はしてなかったんだけど。で、あとその、いただいたね、メカクシティアクターズのオープニングをね、イヤっていうそのま、ボーカロイドで、初音ミクみたいなやつなんだけど、イヤが歌ってる動画があるということでね。で、ちょっと私、これ見てなかったから、調べて、見たんです。で、イヤが歌っている、このメカクシティアクターズのオープニングって、二つ投稿されてて。で、一つは再生数が多くて、一つはそんなにでもなかったから、そんなにでもない方見たら、あれこれおかしいな、ってね。全然ね、うまくもねえぞって思ったんだけど。で、そしたらやっぱそこのコメントに、もう一個ね、イヤのやつ上がってるけど、そっちすげえぞって書いてあったから、あ、こっちかと思ってね。それ見たら、いいね。うん、で、これさ、いいなーと思ったら、上げてる人がね、カンナズキ P っていう 人なんだけど、俺昔からこの人のね動画見てたんだよねと思って、そのボカロのね調教が上手い人でさ、多分 2,3 年前とかのスーパーセルとかのね曲をメグっぽいとかに歌わせたりとかしてさ、したらやっぱすげえんだよなと思って、それよく聞いてたなと思ってさ、知ってる知ってると思って、多分マイリスしてるんだよね。だからその人がねちゃんと今でもそうやってさ、で明確シティアクターズのオープニングとかね、そういうの歌わせたりとかしてさ、なんかすごいいいなと思って、なんか息遣いが感じられるんだよね。その歌歌ってるとやっぱしなんだろうね、やっぱボーカロイドって声だけなんだよ、声と音程っていうのがやっぱメインになっちゃうんだけど、そこにプラスして息を吐いてる感じがするように調教してるんだよなと思って、だから結構ねいいと思いますから、カンナ好き P でもこれで検索して出てくるか分かんないけどの、まあ、動画はね、そういうちょっと調教的にすごくいい動画が多いからね、あのボカロ中のみんな、まあ見てるかなと思うけど、まあ知らないよって人いたらね、ああ結構いいじゃないですかってねなると思いますからね、ちょっとまあおすすめかなと思います。で、あとすいません、あの目隠しティアクターズのアニメなんですけど、ほんと 1話しか面白くなかったね。あとは結構きつい、正直今新しい最新話はまだ見てないけど、その1個手前までは正直きついね、そこだけ、ね、伝えておきたかったです。はい、じゃああとね、お便りいただいてます。ラジオネーム伝説の勇者さん、パルさんこんばんは。今度オフ会やるときはボイスレコーダーなどで、録音したものをラジオで聞かせてほしいです、お願いしますって、ね、お便りいただきました、ありがとうございます。そうだね、これはオフ会してるときにもね話出たんだよね、このね、そのバーベキューやってるね、あのところをなんかボイスレコーダーとかでね録音して、それをね、ね、ラジオで流したらどうですかみたいなあったんだけどさ、いやーどうなんだろうなと思って、まあもちろんね言えること言えないことあるんだけどさ、だけどそれもあるし、そのまるまるその音源流してもラジオ的にどうなのかな。ただやっぱりそのちょっとね一番良かったところだけでも抽出して、こんなね雰囲気でしたみたいな、ちょこっと1分ぐらいね、一番良かったね1分間だけを放送に載せるとかね、そうしたら大体オフ会の雰囲気とかわかるからね、なんか躊躇してる人もね来やすくなるんじゃないですかみたいな話あったんだけど、まあ次回ちょっともしオフ会することがあったらね、そういうのもちょっと考えましょうかね。ただその1分間だけは盛り上がってるけど、あとのね、6時間ぐらいね、みんな無言ですからね、無言でもう焼きうどん食ってますからね、そんな可能性もあるから分かんないからね、ただいいとこだけいいとこ取りでね、ちょっとねお届けするのも難しいんでね、やっぱちょっと沈黙じゃないけど普通の会話だからさ、こうやってずっとエンドレスで喋ってるわけじゃないから、そういう沈黙の時間もあるしさ、だからね、あと物音とかも結構するからさ、だから綺麗なところだけね抜粋してても難しいかななんて思ったんだけど、まあちょっとね雰囲気伝わればなんて思いますからね、まあそのうちちょっとねやれたら、ね、そんなのを皆さんにちょっと届けられたらなと思っております。あとはラジオネーム Mac ユーザーさん、テクノブレイクの次はうどんオナニーって、ね、これ先週ちょっと話しましたね、バーベキューでね野球丼やったんですけどもね、でもそのうどんね、昔高校の頃ね野球丼ね文化祭とか作ってさ、で残ったうどんでオナニーしましたって話だったんだけどね、でテクノブレイクの次はうどんオナニーってどこでそんな言葉を仕入れてくるのか、というか自分うどんの麺を作る工場で働いてるんですけど、そんなことに使われていたなんてひどすぎるっていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。すいませんね、マックユーザーさんがね作っていただいているそのうどんでね、俺たちもね元気になってますから、ね、俺たちもっていうか、まあうどんオナニーしてるやつなんてほんと少ないと思うんだけど、俺たまたま好奇心でね高校生の頃やっただけだから、こんなうどんオナニーがあるって話は聞いたことないよ、ね、俺がやっただけの話だからね、これがいいのか悪いのかわかんないけどね、普通の袋麺ね安いの売ってますから30円ぐらいでさ、したらそれをねちょっと穴開けて、でお湯とかがいいね、お湯で湯がいて、で、水、お湯ね、出して、で、水分取ったら、ちょっとあったかい麺が袋の中入ってる状態ですよ。したら、その中にチンコ突っ込みましょうよ。ね、そうしたら、ね、 このうどんのあったかさ、柔らかさ。で、これ麺になってるから、この、なんていうの、触手的なものが、チンコに絡みついて、みたいな。ね、クソカス野郎ですよね。すいません。ね、あの、うどん作ってる、ね、くれてる方にこんなこと言っちゃあれなんですけどね。あの、ぜひぜひ、あの、ご自身で作ったね、うどんも、あの、食べるだけがうどんなのって。ね、うどんって、食べるためだけにしか存在してないのって。そういうところですよ。他にもうどんって何かあるんじゃないのって、ね、そういううどんの新たなね、やっぱし未来というかね、そういうのも考えていただきたいね。だからあのうどんと天下でコラボしてもらってとかね、あるかもあるかもないかもですけどね。まあ、そんなね、すいませんね、食べ物は粗末にしてないですからね。ちゃんとやった後はね、美味しくいただいてる可能性のが低いですけどもね。まあ、食べている可能性もありますから。まあまあ、そんなんでね、これからもね、いいうどんをね、まあ、食べても美味しい、ね。他のことをしてもね、美味しいうどんをね、作っていただけたらと思います。ね。いいのかな、こんなんでね。あとは、ラジオネーム。550番さん。先日の、またオフ会のね、バーベキューの関係なんですけど、まあ、ちょっと酒飲まないとね、なかなか人と喋れねえんだって話をしたんだけど、酒飲めば社交的になれるって、それ社交性じゃなくね、要は気が大きくなっただけ。そんなことしてるとまた居酒屋の大将をよろしく、他人を不愉快にさせるよ。なんか自己中で周りが見えてないな。いつまでもそんなんじゃ彼女なんかできないぞ、というね、答えいただきましてありがとうございます。でもさって思うのよ、結局じゃあどっちがいいのって。その人と集まってね、全く喋れないね、もうもごもごしてるだけの男と、酒でも飲んででもいいからね、その場だけでもね、みんなと楽しく話できるのどっちがいいのって。別にいいよ、日常だったらいいよ、もごもごしててもさ。でもオフ会来てくれてるんだからさ、やっぱりちょっと喋んないといけないよねってあるじゃない。俺も喋りたいしね、ただやっぱ喋れないのも辛いしさ。だから酒ただ飲めば少しはね話せるようになるし。でこれは俺正直いつも酒って何なのかなって思うんだけど、よくあるじゃない、気が大きくなるとかね、酒飲んで気が大きくなってるとか言われるけど、そうじゃなくないって。普通の人だったら気が大きくなってるかもしんないよね。そのニュートラルなゼロの状態でいられる人にとっては酒飲んだらプラス10とか20とかだってね、気が大きくなっちゃってるかもしんないけど、俺たちって本来の姿ってゼロかもしれないけど、日常生活ってマイナス20とか30とかなってるじゃない。だからそこがね、そこからだから。だから酒飲んで20、30プラスにしていかないと普通の原点にならないんだよ。だから気が大きくなってんじゃなくて、一番自分が自然体でいられるところまでようやく持ってこれるんだよね。だからそれ以上泥酔しちゃったら気が大きくなっちゃうけども、少し酒飲んだぐらいだったらちょうどリラックスして普通に喋れる状態になるっていうところだから、そこはちょっとね、あまりわかんない、これは持論だからわかんないけど、ほんそういうのはあるよ。だってほんそうだ、あると思うんだよな俺はな、うん、だ気が大きくなってるってわけじゃないと思いたいね。まあそれでちょっと人に迷惑かけちゃったらあれだけど、でも正直じゃね、そういう緊張してないところだったらどうなのっていうと、まあね、楽しく喋れますし、多分酒酔ってなくても慣れ親しんだ奴らと話してる時は、多分居酒屋の大将も見たらね、こいつまたね適当なことばっかり言ってって言われるかもしんないけど、でも酒飲んでなくてもそうだからね、慣れちゃった奴らとはね。だからね、まあだってそんなこんなラジオでさ、ずっとわけわかんない話をずっとしてるやつだからさ、そりゃね、そういう居酒屋の大将もさ、そんな話を聞いたらね、こいつほんと適当なことしか言ってねえなってね、ことになるのはまあしょうがないかなと思いますからね。まあまあそんなんで、まあ自己中というかね、まあ気にしてるんですよ、周りをね。まあ、自己中だったら、だってずっともごもごしてりゃいいんだからさ。でもね、なるべくみんなとね、話したいし、せっかく来てくれたからね、なるべく楽しんで帰ってもらいたいなってことがあるからね、酒飲んだ方がいいかななんていうところだからね。まあその辺、まあ難しいところだけどね。ただやっぱしこれがナチュラルにできないと、やっぱり彼女なんてね、まあできにくいよねってところあるからね、少しずつね。だってね、人と会うたびにさ、酒飲んでたらそりゃどうしようもないからね、まあ大丈夫なようにしていきたいなと思うけどね、なかなか即効性のある打開策がないからね。まあ酒ね、 まあ、飲まざるを得ない時もあるかななんて思うからね、まあ、できる限りね酒飲まないでなるようにまあ頑張っていきたいなと思っております。じゃああとね、もう一個お便りいただいてます。ラジオネームベルさん、先ほどバーベキューオフ会のポッドキャストを聞いてみました。なんというかパルさんの人生の縮図みたいだなと思いましたよ。アニメ感想会の友人が参加する可能性があるなら、最初から言っておいた方がもっと参加表明する人が多かったのでは。個人的には事前に、5月6日はリスナーに予定開けといてと言っておいて、参加者を切るのはなんだかなと思いました。最終的には何人ぐらいの参加表明があったんですか。バーベキューだし、1人2人ぐらいならオーバーしてもなんとかなると言っていたので10人近くになっていたとか。それならそれで業者に10人に変更できないか交渉しても良さげだけど、パルさんにそこまで望むのは酷かってね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあね、まあバーベキューはね、まあ、正直グダグダな感じだったから、まあ、初めてのねバーベキューだったからね、まあ難しかった部分もあるんだけど、でまあいろいろね書いていただいてるんだけども、まあご指摘はね、まあもちろんのことも多いんだけど、まあ言えること言えないことってあるじゃない。全部言えるわけじゃないからさ。で言えることはラジオで言ってますよ。だけど言えないこともあるから、それは言ってないってだけだからね。だからそれによってまあね、まあ難しいところだよねってところだよね。とかあとはまあね、これからまあちょっとねオフ会とかねやっていった時にね、ただこういう風にグダグダしちゃうのもあるからね、あんまりねオフ会またしようかななんてね思わなくなっちゃうところもあるんだよね。あのただ酒飲むとかだけだったらね、あの別に問題ないんだけどさ、他になんか新しいこととかするとね、やっぱこうやってグダグダしちゃったりとか、まあいろんなね人がね、せっかくね参加してくれるって言ったのにね、ちょっと断らざるを得なかったりとかねするから、まあその辺もね、うまくできればよかったななんて思うんだけどさ。あとはまあいろいろとその俺もオフ会関係でねいろいろ発言してますけど、まあ言葉だけをねちょっと抜き出さないで、その前後で話していたね文脈とかもねちょっとまあ意味を考えてねちょっと理解していただけると嬉しいなというところありますから、まあちょっとねそれ以上まあ言ってもちょっとあれなんでね、なんとも言えないんですけどね、まあそんなね感じで、まあ次回オフ会あるのかな、バーベキューあるのかな、わかんないけどね、まあバーベキューあったとしても、まあ、前回よりはね、もう少しスムーズにできると思うから、人数が増えたりとかねしても、まあ前もってね用意できたりとか、まあ、するかななんて思いますからね、まあなんともね、もう少しねうまくできればねよかったかななんてね思っております。じゃああとね、お便りいただいてるかな、ラジオネームもう DJ なんてやめたりリアボンさん、今日は生放送聞いてますよ。ちなみに聞き始めたのは小5の最後くらいだった気がしますかね。あと、僕も高校生になったので暇ができたらオフ会行きたいです。池袋周辺に住んでますし、バーベキューオフ会がゴールデンウィークにあったのでしばらくはないと思いますが、また開催してくれれば嬉しいですってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、オフ会どうなるかわかんないけどね、まあ、ちょっと周辺住んでるってことであればね、また違うようなまあ、開催なんかしてね、ちょっと交流できたら嬉しいかななんて思うんだけどさ。まあ、ね、前回はね、ちょっとね、まあ、何度もね、来てくれてる人もね、まあ、いらっしゃるんだけども、まあ、そういう人よりも、新規でね、来ていただいてる人をちょっと優先っていうのはちょっと話をね、もともとしてたところもあるからね、まあ、いろいろあったんですけどね。なんで、ね、こうやって新しく来てもらえるってことがあればね、まあ、もっと軽いオフ会でもね、いいしね。まあ、オフ会っていうか、一緒にちょっとみんなでラーメン食いに行こうぜとかね、そんなレベルでもね、いいんじゃないかなと思って。で、やっぱりさ、何度も会うことによって、なんかちょっと打ち解けられるってもあったりとかすると思うし。だからもうラーメンね、1時間オフ、ね。もう駅で集合して、じゃああそこのラーメン屋行こうぜっつって行って、ラーメン食って、じゃあ現地解散で、じゃあねーってね。そんなんでもいいんじゃないと思ってね。で、ちょっとテンション上がればね、その後、なんかラーメン食っただけだとあれだからカラオケ行くみたいな。ね、普通に遊んでるだけじゃん、なるかもしんないけど。まあそんなんね、もういいのかななんて思っておりますんでね。まあまあ、なんかうまくね、やっていきたいと思うんだけどね、なかなかね、人間同士のね、そういうやりとり。 難しいよね。俺もちょっと人付き合い苦手だからね。だからこういうのがあるとね、ちょっとね、また人と付き合ってくのって大変なんだなーって思っちゃってね、また尻込みしちゃうところもあるんですけどね。まあまあそんなね、尻込みしてないでね、まあ、ガンガン今年はちょっと行かないといけない部分もあるからね、頑張っていきたいなと思います。じゃあね、そんなんで、もう今日もね、ずっと喋ってるね。喉が痛いね。まあそんなんでね、今日この辺でね、終わりなんですけどね。まあ、長かったですかね。そんなことないですよね。あっという間ですから。で、一応来週なんですけども、来週は5月の25日の日曜日、また23時からね、1時間。ね、1時間と言いつつも、ね、2時間近くね、やっていきたいと思いますからね。また聞いていただけたらなと思います。それで、あとね、他に今日なんか喋りたかったことはあるかな？そんなもんだね。うん。ちょうど話し終えてるかななんて思いますから。で、また来週もね、ちょっとこんなことしようかなみたいなのも、もうあったりとかするんでね。つうのもね、ちょっと最近首が本当に痛くて、首と肩が本当に痛くて、まあこれをちょっとね、改善する策をね、いろいろ練ってますからね。まあそんな話も来週するかななんて思っております。まあそんなんで、じゃあね、今日はね、この辺でっていうことでね、終わりにしたいと思いますんでね。またね、来週もね、聞いていただけたら嬉しいかなと思います。それではね、今日もね、1時間ちょっと、ね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。